皆さんこんにちは、城ひろしです。
染村和代です。
旅するライナーノーツは、北洋やヨーロッパなど異国の音楽を演奏しているミュージシャンから旅の話を聞く番組です。今回の話はミュージシャンではないんですけれど、この音楽で旅に出ようの企画を一緒にやっている染村さんと、この企画のあれこれを話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ドニゴル音楽とカナダケープブレッド音楽をこよなく愛する染村です。ジョー君は CC のダンスのクラスに参加していたんですよね。アイリッシュ音楽にハマったきっかけは何ですか？
なんか ICF っていうインターナショナルケルティックフェスティバルでいいのかなっていうのが毎年3月にあるんですけど、そこが音楽とダンスのなんか練習とかパーティーがあるんですよ。
はは
で、そこに音楽を勉強しに行ったんですけど、出ていく頃にはこうダンスが大好きになって帰ってきたっていう。
その ICF でしたっけ？
そうですね。
あ、それってもう一度どういう団体か、ざっくり説明していただけますか？
はい。その僕は全然関係者とかじゃないんですけど、なんだっけ、もともと東京芸術大学っていうその音楽とかがすごい盛んな大学、芸術の大学があるんですけれど、そこの人たちが、その、多分アイリッシュを広めようとかな、ちょっと理由はちょっと深いところは知らないんですけど、広めるために、その、日本全国の学生とか社会人とかいろんな人たちが集まって、音楽を勉強するっていう。で、その、なんでしょう、午前中はなんか音楽の授業っていうかクラスがあって、午後はダンスのクラスがあって、で、その、3日目とかにセッション、音楽、アイリッシュセッションがあったり、ダンスのパーティーがあったりっていう。で、いろんな大学とかいろんな人たちが交流して、その、合宿形式でこう、寝泊まりしてみたいな。うまく説明できない。
なるほど。じゃあ本格的なレクチャーがあったり、そういった実地の体験ができるような企画があったりっていうことなんですね。ああ、それはなんかすごく楽しそうですね。
あ、楽しい、めちゃくちゃ。
ああ、なるほどね。いや、結構そういう取り組みがあるって知りたい方って世の中にたくさんいらっしゃると思うんですよ。
ほうほうほう。
それはもう、活動し始めて何年か経ってるんですか？
なんか8年か10年かそれぐらいだったはず。
あ、そんなにもう積み重ねてるんですね。
これ、染村さん知ってますよね？知らない？
いやいや、結構今、私ちょっと、だいぶ遅くなってから大学院に行き出したんですけど、結構アイルランド音楽とかはやるんだけれども、どこでそういうアイルランド音楽とか、はい、あるいはダンスに触れたらいいのか知らない方結構いて、でまだまだその世の中に知られていないのかな。でも その辺の音楽とかダンスに興味ある方っていうのはまだまだいらっしゃるっていうのを肌で感じていて、だからね、なんかのきっかけでそういったその興味持ってる方たちとつながればいいかなっていうのは感じてますね。
あ、それはなんかすごい面白い話を。僕はアイランドのダンスが好きですけど、そのスコットランドとかフィンランドのダンスも結構好きで、実は今日からフィンランドのダンス練習しに行くんですけど、なんかそういうきっかけにこの番組がなるといいっすね。
ああ、なるほど。フィンランドのダンス？
フィンランドのダンス、ちょっと、これ、話したい内容なんですけど、
ああ、そうなんですか。なるほど。じゃあ、そのフィンランドは次回に撮っておいて、
っ
ていうことですよね。あ、なるほど。
じゃあ、染村さんが、ドニゴールってちなみにアイルランドの場所、地域ですよね。
北西なんですよね。で、
北西。
ええ、結構近年までちょっと北アイルランドってちょっと物騒な感じで、例のノーベル文学賞を取ったシェーマス・ヘイニーなんかがそういった北と南の、葛藤とかを詩に書いたりしてるんですけど、ドニガールって結構そういう対立とかっていう、きな臭いのではなくて、多分私の印象ではあるんですが、純粋にそのスコットランドから来た移民の方と、もともとのアイルランドの方が、友好的に、コミュニティを、作れてる。ちょっとハイランドで地形的にそういう影響が全然、武装的な影響を受けずに、済んだっていうのもあるんでしょうけれども、純粋にそう、地域の音楽だったり、ダンスもそうなのかな、混ざり合って、出来上がっている、ところではあると思うんですね。
トニーゴールってスコットランドの人が多いんですか？アイルランドじゃなくて。
結構スコットランド系の名前の方もいらっしゃるので、もともとのアイルランドの方とスコットランドが共存してるっていう地域なのかなっていう印象はありますね。
ドニーゴールは北アイルランド。アイルランド、
いや、
どっちですか？
際どいところで、
言わないところ
地形的にはちょうど北アイルランドと並んでる感じなんですけど、入り江があって入り組んで、ちょっと、本当に、辺境の辺境というか、入ってないんですよ。
ドニーゴール音楽って書かれてますけど、書かれ、なんか、今これ台本を我々今共有しながら喋ってるんですけど、アイルランド音楽とドニーゴール音楽っていうのは一緒じゃないんですか？
私もその辺全然わかんないんですけど、アイルランドの音楽って地域地域で結構個性的なのがあって、あれ？
ほうほう。
大丈夫ですか？音。
あ、聞こえてます。
で、何でしたっけ？この間のマイキーさん？シュリー、ちょっ
ブル
と
ク
出
ラ。
て、あ、そう
シ
そう。
ュリーブルクラ。
あ、シュリー、シュ、言えない。そこ
シ
の、
ュリーブルクラ。
シュリーブルクラの音楽ってあるじゃないですか。多分そのような塊で多分ドニーゴールも語れると思うんですよ。だから多分他にも多分、元専門家の方、多分研究されてる方いらっしゃると思うんですけど、多分そういう括りでいくつかアイルランドにはあると思うんですよね。スタイルっていうのが。だから多分アイルランドも、アイルランドが、ドニーゴールもその中の多分一つのくくりかなっていう気はしてるんですね。アイルランド音楽の中のドニーゴール音楽。で、それを説明すると、スコットランドからの移民も多いこともあるので、スコティッシュトラッドの、ダンス曲でストラスペとかあるんですけど、ストラスペを、例えば、アイルランドを代表するトラッドのグループのアルタンが、ストラスペをガーッと弾いた後に、だんだんとリールに入っていくみたいなパターンっていうのは、多分、シュリブークラにはないと思うんですよ。で、シュリブークラのすごい、ノリのいい、なんでしょう、スライドとかポルカっていうんですかね。ああいうのは多分、ドニゴールにはないと思うんですね。だから本当にアイルランドの音楽って、全部一括りにはできないところがあると思うんですよね。
なるほど、学びが深い。
多分その辺は CC の山下さんなんか、もっと詳しいんじゃないかと思うんですが、
そうかもですね。もう一個のカナダ・ケープ・ブレトン音楽っていうのは、これもアイリッシュが向こうに渡ったものですよね、確か。
多分厳密にアイルシュではなくて、スコットランドの移民があちらに移って、で、カナダってフランスとイギリスがドンパチやってるところなので、で、ちょうどケープブレトンってその辺のせめぎ合いの多分戦いがあったと思うので、スコティッシュ音楽とフレンチが混ざり合った感じでケープブレトン音楽っていうのが多分できてると思うんですよね。だからスコティッシュのリールっていうのはまたアイルランドのリールとまた違うのかもしれないですね。 今、ケープブレトンのレールってすごく早かったり、えらくもういろんなセットがあって長く、もういつ終わるんだってくらい長いんですけど、まあ、基本、多分ダンスの方から見れば、スコットランドのレールってこう、ゆっくり演奏されるのかな。まあ、その辺はちょっとダンサーさんに聞けばわかると思うんですけど、
そうですね。ダンサーからすると、まあまあ早いですね。
だからアイリッシュのリールは結構早くて、スコットランドのリールと遅いのかなっていう気はしますね。
そうかな。確かに、あまり早い印象はないかも。なんか、スコッティッシュダンスするときって、こう、なんか最初に一礼するんですよ。知ってます？見たことあります？なんか、ピアノとかで、じゃーんみたいな音で、ちょっと軽く一礼してから踊り始めるみたいな。
そうですね。
皇室のダンスとかでも踊られたりしてるんで。
そうです。まあ、ダンサーありきの音楽ですよね。こういったトラッドってね。
あ、そうなんですか。アイルランドだけじゃなくて、他の国もです
スコッ
か。
トランドもそうじゃないですか。ケープブレトンももちろん、なんでしょう。アイリッシュのオールドステップダンスと似たような感じでも全然跳躍とか仕方違うんですけど、やはりダンスありきの音楽なので、
あ、そうなんだ。なんか聞いてみたくなりました。
そうですか。まあ、そのうちね、この企画が続くようであれば、スコティッシュダンサーの方にお話聞いてもいいですし、ケープブレトンの、ダンスやってる方もいらっしゃるので、まあ、お話を聞けるといいですよね。
あ、とても興味深いです。じゃあ、染村さん、この企画を始めたきっかけについて質問してもいいですか？
そうですね。まあ、コロナがね、なかなか収束しない中で、まあ、知り合いのミュージシャンの方たちが、ちょっとライブで、客数を半分ぐらいに減らしたり、苦しいのにマスクしながらね、一生懸命、蛇腹楽器でやってる姿なんかをこう見てると、なんか、私たちもできることがあるんじゃないかなって思って、まあ、ジョーさんの方に、相談してみたんですけどね。まあ、ジョーさんと話をしてるときに、まあ、CD って買いますか？なんて話が出て、あ、ここでちょっとジェネレーションの違いを感じたんですけど、やっぱり、私の世代ってどうしてもやっぱ CD かなっていうのがあって。で、この間リンカの、北海道で活躍するアイルランド音楽を演奏するリンカというユニットの復刻版の CD をこう、取り寄せたんですけども、やっぱり手に取ってみると、リンカさんのお二人の、笑顔とかを見て、まあ実際、まあちょっとコロナとかでね、ライブとか足運んでなかったんですけど、まあ、こう写真なんかがこうジャケットにあったりすると、ああ、なんかライブ行ったなとか、そういう思いとともに、なんかそのリンカの音楽を聴きながら、ああ、実際にこう、あ、聴いてるっていう、なんでしょう、まあ幻想かもしれないんですけど、まあ、そういうちょっと現実世界からちょっと離れたね、世界にスッとこう入っていけるっていうのがあって、まあ、インターネット上の音楽配信だけでは得られない何か魅力がまだ CD とか、あるいはもっと遡るとね、レコードとかね、にあると思うんですよね。ですからまあ、コロナ禍でまあ、うちにこもってっていう方が多い中で、まあ、こういったね、ミュージシャンの方々の CD とか手に取っていただけるといいかなっていう、気持ちではいますね。
なんか改めて聞いて思ったんですけど、あれですね、染村さん結構、今回企画に参加してくださっているミュージシャンの方々のライブに何度か行かれてるっていう。
そうですね。まあ、何度かっていうか、もっと行かれてる方いらっしゃるんですけど、まあ、仕事もしてたり、家庭があったりすると、気持ちは行きたいけど行けないなっていうのがあって、まあ、多分そんなに、たくさん行かれてる方に比べたら大しては行ってはいないんですが、まあ、でも自分も音楽を、若い時とか、パブセッションとかやったりとかしてたので、まあ気持ちはわかるっていうか、歌いたいのに歌えないとか、思いっきり演奏したいのにできないとかっていうストレスはすごくわかるですよね。
パブセッションってちなみにどちらでやられてたんですか？
上野のウォリアーズ・ケルトっていう、まあ、
ああ。
どちらかというと、まあ、スコティッシュパブっていうことではあるんですが、まあ、すごく、オーナーさんとか、オーナーさんの奥さんとか、すごくいい方たちばかりで、月に、第1か第3か忘れちゃったんですけど、水曜日に、セッションしていいよっていうふうに言ってくださっていて、まあ、そこに、演奏が大好きな、アイルランドの音楽大好きな方が集まって、まあ、食べたり飲んだりしながら、語らいながらやるというすごく雰囲気のいいところであるんですけど、はい。
一回行ったことありますよ。
あ、そうですか。はい。どんな感じでした？
いや、なんか、すごい雰囲気あるとこだなって、なんか、すごい、入り口入って左手の席ですよね、
そうです、そうです。そうです。なんかいっぱいミュージシャンの写真が白黒で、
あ、そうそうそう、そう、飾ってあって。
今もそうなのかな？まあ、昔そうでしたね。貼ってありましたね。
昔、いや、今も貼ってあると思いま
今
す
も
よ。
貼っちゃいますかね。はい。ちょっと最近コロナで行けてないのでわかんないんですけど。
半年前かそれぐらいに一回行きましたけど。
あ、そうですか。じゃあまだありました、写真。
ありました、ありました。
ああ。
セッションになるとめちゃくちゃこう、外に出づらくなりますよね。
そうですね。すごく盛り上がるとね、ダンサーさんもステップ踏んだり、まあ狭いところであるんですが、熱気ムンムンって感じでね。
あ、踊ったりもしてたんですか、そ
あ、
こ。
ダンサーさんも、あ、確か CC のダンサーさんも、よく、ほら、セントパトリックスデーの付近とかになると、いろんな
は
パ
い
ブでは
い。
みんな賑わうじゃないですか。多分その3月の時だったのかな、ダンサーさんもいらっしゃってて、定番の、上野ウォリアーケルトの定番の締めの曲とか 盛り上がると、ステップ踏んでくださったりとかっていう場面もありました。
なるほど、ありがとうございます。
ということで、旅するライナーノーツ第1回目でした。次回からは、音楽に旅に出ように、参加してくださっているミュージシャンの方から旅のお話を 聞く番組になる予定ですと。ちょっとこれを話している段階で、その1回目の収録は一応もう終わってるんですけれど、ちょっと、まあ、手探りで始めてるので、ちょっと聞いてる皆様も、こう どんな番組になっていくんだろうっていうのを楽しみに聞いてください。それでは、さようなら。